読みいたします。初代の福音書26章30節から。そして賛美の歌を歌ってから、皆お水の前へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の家に積もりくの。私が羊飼いをしすると羊の群れはちりちりになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみに悶え始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んできて目伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずに済まされる杯でしたらどうぞ御心の通りなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。
おはようございます。ようこそおいでくださいました。神様、あなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにと祈ります。お祈りを捧げましょう。天にいます私たちの父なる神様、新しい朝、新しい主の日が与えられましたことをありがとうございます。2月最後の日曜日となりました。早2ヶ月が過ぎ去ろうとしています。神様、新しい年がすでに始まっておりますが、新年度のことに関して主が続けて導いてくださることをお願いいたします。神様、今私たちの愛する兄弟姉妹の中に、病の中で痛みの中で苦しんでいる方が増えています。また様々な諸事情で神様、本当に主よ、あなたの助けを必要としているものが増えております。どうか主よ、苦しむ時にそこにある助けとして私たちの歩みを助けて導いてくださり、どうか今日イエス様が実践してくださったように心を注ぎ出す祈りをしていくことができますように。そして神様、まず私たちが祈りの中で新しく整えられ、また変えられていく中で、それぞれの乗り越えていかなければいけないその、課題を一つ一つ主によって、主にあって乗り越えていくことができますように助けて導いてくださることをお願いいたします。どうか主よ、あなたが伴ってくださり、圧倒的な勝利者とならしてくださることをお願いいたします。今日も小さな愚かなものが立てられておりますが、この者の唇を守ってくださり、主よ、あなたがお語りになりたいことを分かりやすく語ることができますように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書26章を順番に読んでおりますが、今日は 30節から46節までを読んでいただきました。過ぎ去らせてください。そんな題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。ちょっと長い言葉ですので、前半の部分少し週報には書かれておりませんが、聖書をお持ちの方はもう一度また26章の30節から読んでみていただけたらと思います。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていったとあります。この前見たところは、杉越の食事、神の家の食卓を囲んで最初の、生産式、また最後の晩餐と言われる時が、持たれていったということでありました。イエス様を裏切ろうとしていたイスカリオとユダもおそらくその生産に預かり、その上でなおイエス様を裏切るために、闇に紛れていった、そんなことを覚えました。その後です。その主の神の家の食卓を囲んだ後に、いよいよイエス様は十字架へと、その苦難へと向かわれていくわけですが、その最初に出発の旅立ちの時に何をなさったのか、30節に記されています。賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていったとあります。賛美は力です。落ち込んでいるものが、あるいは閉塞感にとらわれているものが、一番簡単にそれを突破する方法は賛美をすることだと思います。多くの賛美歌があります。多くの聖歌があります。多くの今のゴスペルとかプレイスとか言われる歌がたくさんありますが、その中にたくさん苦しい時こそ歌える歌があるんです。カラオケとかに行くと楽しい時しか歌えない歌、あるいは悲しい時にもっと悲しくなる歌ばっかりしかないです。しかし苦しい時に歌って元気が出てくる、絶望だ、もうダメだと思っている人が希望が湧いてくる、一筋のその兆し、希望の兆しが見えてくる。もしかしたら私の人生まだ終わってないかもしれない、まだ希望がある、まだ望みがある、そういうことが見えてくる歌が賛美なんです。それでですね、また今日も下手な歌は実は今日でデイビッドさんたちですね、プレスバンドが最後になってしまう予定なんですけども、3月になりますとちょっとですね、アメリカの方のご家族の方に一時行かれて、闘病中の、家族を見舞いして、でまた4月の第1週には帰ってこられるんですけども、プレスバンドにいらっしゃらないのでぜひお祈りください。私の好きな歌でリラという賛美グループが歌っている小さな祈りという歌がありますが、その歌をちょっと歌いたいと思います。この心の恐れや苦しみのすべてを今私の内から取り除いてください。ずっと幼い頃に空を見上げながら感じていた平安、与えてください。祈り求めた時、目の前の雲が溶けてゆき、ただの澄み切った空、こんなに大きな空の下で、空よりも大きな主の懐で、今私はただあなただけの力の中で生かされてる。 今日は祈りに関するメッセージをしたいと思いますが、イエス様がここでなさっている祈りは心を注ぎ出す祈りというふうに言えると思います。心を注ぎ出す祈りというのは何なのか、そしてそれをするとどういうことが結果として起こるのか、それをぜひ私たちは自分のものとして今日このところから味わっていきたいと思っております。しかしまず主が賛美を歌ってから、賛美の歌を歌ってからその苦しみのところへと向かわれた。それはイエス様自身が閉塞感にとらわれかけているような状況の中で、それを突破するべき賛美を歌った。奴隷の中で使い捨てのように人間扱いされない商品として扱われていたあの黒人の奴隷たちが賛美を歌って、そしてその仕事や苦しいところに立ち向かっていった。それと同じだと思います。賛美はあなたに突破口を開きます。賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます、転びますということですね。キリシタン用語で言うならばみんな転びます、みんな踏みを踏みます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。聖書に書かれている通りのことが起こってしまう。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。イエス様の目の前には十字架に至る、死に至る苦しみが待ち受けていました。そこには最愛の弟子に裏切られていく姿があります。人間的に見るならば恥、敗北、負け犬、負け組、そのような十字架の死を目前にしていたのです。しかし苦しみを通してその向こう側にあるものを主は見つめておられました。それは復活の栄光です。死に打ち勝つ、罪に打ち勝つ、そのような福音を主ははっきりと覚えていました。私たちの罪のために十字架に死なれていくこと、身代わりとして十字架で死なれること、お墓に葬られること、しかしそこがおしまいではない、死は終わりではない、死の向こうにこそ勝利がある、新しい命がある。すでに主はよみがえりをその視野に入れていらっしゃったんです。死の向こうに視野がない人はお先真っ暗になるでしょう。どんなに一時的に病気が癒されたとしても必ずいつか私たちは死を迎えなければいけません。治らない病の中で苦しまなければいけないのです。その苦しみや痛みが取り去っていただけるのであればどんなに楽でしょうか。ある兄弟、ある姉妹のところにこの前もご訪問しました。その姉妹は本当に毎日のように全身が痛い、特に目の奥が痛くて痛くて、もう涙が出て仕方がないというのです。何度祈ったかわからない、でもその中で本当に信仰が萎えてしまって、もう早く召されたいと思うようなこともある。しかしイエス様自身がまさにそのような中に身を置いてくださったと今日は語っていきます。その前のところですが、よみがえってからあなた方より先にガリラへ行きますと主はおっしゃったことがあります。すでに主は苦しみの向こう側にあること、そこに目を向けていらっしゃいました。するとペテロが、一番弟子を自負するシモンペテロがイエスに答えています。すごい言葉です。自信あったんですね、彼は。プライドがありました。主よ、たとえ全部のものがあなたの故につまずいても転んでも踏み絵を踏んでも、私は絶対につまずきません、絶対踏み絵なんか踏みません、大丈夫です。イエス様は言われます。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言います。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆さんも時々絶対とかですねいう言葉を使うと思うんですが、絶対というのは人間には、人間の力ではありえないと思います。絶対大丈夫と思っている人が一番危ないんです。私は絶対踏み絵を踏まないとか、私は信仰が強いと思っている人は足をすくわれます。 ですから自分の足で立っていると思っているものは気をつけなさいと聖書が警告しています。神様の憐れみがなければ私たちは簡単に転んでしまいます。あのサイレンス沈黙という映画はそのことは本当にこれでもかというぐらいに描いていたと思います。どんなに信仰深い人であっても神様の恵みなくして信仰を保てる人は一人もいないと思います。ただ主の憐れみにより特別な力により、特別な聖霊の支えや守りがあって初めて殉教というようなことがありえます。しかしそれは本当に奇跡でしょう。ペテロは見事に転んでいきます。見事に踏み上を踏んでいくようなものであります。しかしそれを知らなければ、それほどに自分が弱い、それほどに自分が脆い、頼りない、信頼できない、自分自身が一番頼りにならないということを嫌というほど思い知らなければ、本当の意味でイエス様の福音を心を尽くして主により頼むなんていうことに行き着かないからこそ、主はあえてそのような試練に合わせられることを良しとされたのであります。私たちにも主は同じことをなさいます。そうでもしなければ、私たちがやっぱり自分が強くて自信があって、これまでのいろんなこともあって大丈夫と思っている人はですね、本当に特別な特訓を受けることがありえます。シモン・ペテロはそのような一人であります。イエス様にはっきりと予告されてしまいました。今夜鶏が鳴く前に3回あなたは私を知らないという。そして注目すべきは、たとえご一緒に死ななければならないとしても必死覚悟、私はあなたを死なないなとは決して申しませんと言ったのはペテロだけではなかったということです。弟子たちは皆そう言ったと書かれています。みんな自信があったんです。俺は強いと思っていたんです。俺は大丈夫だと思っていたんです。そこに危険な危うさが、脆さがあります。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われます。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていてくれ。それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれた。そこでイエス様は十字架を前にした祈りをなさるのですが、苦しみのあまりもだえ始められる。そしてイエス様はおっしゃいます。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここまでのとてつもない計り知ることができない極限苦しみの極みのような、悲しみの極みのような、そのような状況の中でイエス様でさえも私は悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃいました。いわば弱音を吐かれたような状態です。日本的には男は涙を見せるものとかなんていうことを言うかもしれませんが、イエス様は本当に涙を持って祈ってらっしゃったと思います。余裕なんかかましているし、いともがない、本当に真剣になって必死になってイエス様は全身全霊で祈っていらっしゃったんです。心を注ぎ出していらっしゃったんです。私は悲しみのあまり死ぬほどだ、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていてくれと主は弟子たちに応援の助けを求めなければいけないほどに、弟子たちがそばにいて自分たちの私のために見守って目を覚まして祈っていてほしいというほどに、それほどに一人では耐え難い苦しみの中に置かれていました。その後から集合にやっと印刷した場面が出てきます。3回イエス様はお祈りにあさっていきますが、まず1つ目の1度目の祈り、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。まず祈りの模範ですね。型から入れということがあるかもしれませんが、イエス様はひれ伏して祈ります。いや、旧約聖書から敬虔な信仰者はひれ伏して祈っています。土下座とはちょっとまた違うかもしれませんね。でも本当にちょうどあのイスラム教徒の方々が似てるかもしれません。本当にひれ伏して、あるいはイスラムチベットとかのですね、チベット仏教とかではのあれじゃないですか、もう芋虫のようにですね、自分がこう寝そべりながら這いながらですね、この五体投地とかって言うみたいですけども、そういう でも本当に主の前にひれ伏して父なる神様の前にイエス様自身はそのような、お祈りをなさっています。そしてその内容です。我が父よ、天のお父さん、アバ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。過ぎ去らせてください。こんなものは飲みたくありません、嫌です神様と、はっきりイエス様はおっしゃったんです。これが心を注ぎ出す祈りです。もう本音と建前が見事に一致しています。ぜひうちに遊びに来てくださいみたいなことで、
本当に来たんかいみたいな世界になるかもしれませんけど、そういう本音と建前ではなくてですね、本当にしよう、苦しいからこれもうやめてくださいと、お願いですからこれのけてください、やめて、冗談じゃないです、いい加減にしてください神様と言ってるんです。
これが心を注ぎ出す祈りです。まあ、タメ口で神様とやり合うという感じでしょうかね。そういうことをやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、それはすごい素晴らしい祈りだと思います。神様とお相撲を取る、レスリングする、もう特に嫌です、やめてくれ神様、いい加減にしてくれ神様っていう感じですね。本当にもう本音で祈る、これが心を注ぎ出す祈りです。過ぎ去らせてくださいという祈りは間違いなくイエス様の心を注ぎ出す祈りでしょう。ある人は言うかもしれない、あ、イエス様弱音吐いてる、そんな弱っちいことじゃダメですよとか言って、むちゃくちゃ信仰の強い人はそんな風にイエス様を批判するかもしれませんが、そういうことではない。もう一箇所、聖書を紐解いていきたいと思います。皆さん聖書通読をぜひ励んでみてください。創世レビ記、申命記、ヨシュア、シシ、ルツ、サムエル記と出てきますね。サムエル記っていうところを読んだことがありますか。第1、第2、2つあります。そのサムエル記第1の方の1章を開いてみてください。旧約聖書の465ページになります。そこにも一人の女性が登場しますが、その女性も心を注ぎ出す祈りをした人です。そのことで閉塞感を見事に突破して突き抜けて、そして信仰によって勝利者になった人です。信仰を持っているけど負け組になってですね、やっぱりダメだとかですね、もうダメだとかって言ってたんですよ。この女性も本当に泣き言言ってました。もう食事が喉を通らないほどに、もうほとんど拒食症になりかけていました。その詳しい話はサムエル記第1の1章をゆっくり読んでみてください。とにかくこの女性はですね、本当に悩みが多い女性でありました。苦しみが多い女性です。10節をご覧ください。1章の10節、ハンナという女性です。ハンナの心は痛んでいた、もう心がズタズタに引き裂かれているような状態です。本当に心土足で踏みにじられてですね、もう心が痛んでいるんです。それですから彼女は何をしたのでしょうか。彼女は主に祈って激しく泣いたとあります。日本人はあまり感情を出さないんですけども、この点は韓国の人に習いたいと思うんです。韓国の人はもっと正直ですよ、素直ですよ。悲しい時には悲しいって言って泣きます、本気で。激しく怒れる時には激しく怒ります。人間は感情があるんですから、それを隠しても仕方ないと思うんです。感情を隠せば隠すほどですね、本音と建前を使い分けて生きていることになって仮面の道化師になっちゃいますから、もう人が見てないところでニヒルな笑いして死ぬしかありませんよ。もう本当に閉塞感にとらわれたままでどうしようもありません。もうそういうですね、見せかけだけの良いクリスチャンを演じるのはやめましょう。神様はもうご存知なんですから、あなたの心とか、その教会に来てない時のいろんな、行動、神様全部ご存知であります。そして誰にも分かってもらえない、俺のこの痛みが分かってたまるかというような痛みでさえも、誰もあなたの痛みを理解できなくたとしても、いや、できないと思いますが、しかしイエス様だけは違うんです。 Nobody knows but Jesus というゴスペルがありますね。
誰も私のこの苦しみなんか知らない。でもバッジーザス、イエス様だけは私の全てを分かってくださって、この苦しみを、この痛みを、この悲しみを主は分かっていてください。一緒に味わっていてください。激しく泣きます。激しく泣いて主よ叫びます。人目を気にするような祈りじゃありませんね。だからこれ別に人前でやる必要はありませんよ。山とか車の中とかトイレの中とか部屋の風呂の中とかですね、とにかく一人になれる場所で、あまり迷惑にかからないところで思いっきり叫ぶんです。山の中で私よくやってます。主よ主よ祈ってます。韓国は祈祷院というのがあるのでいいんですけど、日本にもたくさん祈祷院ができたらいいなと思うんですよね。思いっきり祈れる場所、もう思いっきり賛美できて、思いっきり叫べる場所。激しく泣いています。そして彼女はこのような誓願を立てています。万軍の主よ、もしあなたが橋ための悩みを顧みて私を心に留め、この橋ためを忘れず、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げいたします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。長く祈っていました。今言葉にならなくて唇だけが動いていたようです。それでその神殿の祭司さんはこの女の人酔っ払ってるんじゃないかと勘違いされました。神殿ドリンカーだと思われたんですね。キッチンドリンカーという方がいらっしゃいます。いつまで酔っているのか、酔いを覚ませとか言われちゃうんです。それで15節ハンナは答えます。ハンナは答えて言った。いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んでおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。これです。ゲセマネの園でイエス様がなさったのはまさにこれなんです。心を注ぎ出す、本音をぶつけていく。いい加減にしてください神様、冗談じゃありません、これは告げさらせてください、絶対ですよ絶対ですよ、もう私絶対できませんからね、絶対嫌ですからそんなの。こういう祈りを皆さんなさっていますか。詩篇の中にいっぱい出てきますし、聖書をまともに読むと実はそういう本音の祈りがいっぱい出てきますよ。ヤコブ、神と格闘して勝ったってイスラエルになった人、あのヤコブもですね、最後にどうしようもない中で神様と本当に一晩中取っ組み合いの祈りをしますよね。私を祝福してくださいもんで話しません。すっごいなんか粘り強いですね。簡単に諦めない祈りと言いましょうかね、もうしつこい祈りと言いましょうか、厚かましい祈りと言ってもそうですけども、厚かましくても自分の力でどうしようもないんですから、心を尽くして主に祈るしかないんです。私の心を注ぎ出していた、このような祈りを聖書は進めています。ありのままの本音で自分の思いを全て神様にぶつけていく、隠さない、全部注ぎ出す、出し尽くす、心の中全部溜めているものですね、内に秘めているなんかやり場のない怒りとかですね、神様に対する鬱憤みたいなのもあるかもしれませんね。なんで神様沈黙してるんですかとかですね、言ってもいいと思うんですよ。もういい加減にしてください神様、冗談じゃありません。しかしこの心を注ぎ出す祈りをするときに何が起こるんでしょうか。まずハンナさんの例を見ていきたいと思います。さっき読みませんでしたが1章の7節ご覧ください。この心を注ぎ出す祈りをする前のビフォーアフターですね、ビフォア前の、心を注ぎ出す祈りをする前のハンナさんはどういう状態だったのか。7節、毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。いじめてくる人はいつの時代でもいるんです。ねしねしねしねし傷にすり塩を塗り込んでくるような意地悪な人いるんですよ。もう本当に攻撃されて攻撃されてですね、もう泣いてもう涙が出て仕方なくなって、そして食事も喉を通らない。これがビフォーですよ。ビフォー覚えてくださいね。それでアフター、18節です。心を注ぎて祈りをしました。その後どうなったんでしょうか。彼女は18節、彼女は明日目があなたのご厚に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をしたと書いてます。
そして彼女の顔はもはや以前のようではなかったと書いてます。これが閉塞感を突破した人の顔ですよね。もう突き抜けちゃったんです。黒雲を突き抜けてその向こう側にある太陽と真っ青な青空に到達したんですよ。どんな黒雲が覆っていてもその裏側では太陽がいつも輝いていて主はいつもいらっしゃるんです。そしてそこには真っ青な青空が広がっていて夜になるとたくさんの数え切れない星が毎日瞬いているんです。たとえ見えてなくても。皆さんこういう祈りをしたいと思いませんか。食事も喉を通らないという悲惨な状態が、これも食べたい、これも食べたい、おいしい、おいしい、これも食べたい、おいしかった、満腹みたいな、でもほら、隙間がデザート この別腹があったからこれも食べようみたいな、この違い分かりますか。ビフォーアフター、全然違うでしょ。天と地の違いです。本当に虚食症になりかけて、もう暗い、もう死にそうな顔してるんですね。もうなんか顔に片足とか両足突っ込んでるような、こんな感じ暗い顔してる、もうピーピーですよ、元気。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。帰って食事をした。これが心を注ぎ出す祈りをしたら皆さんも味わうことができる変化です。神があなたの心をまず変えてくださるんです。祈りを通して、祈らなければ何も起こりません。でも祈ると、本音で祈って心を走り出していると、その心注ぎ出す祈りがまずあなた自身を変えるんです。状況は変わりません。まず変えられるのはあなたの心です。あなたの心が上を向くことができるようになります。天を向くことができるようになります。そしてチャージされます。霊的に充電されます。そしてその時にこそ状況の奴隷、あるいは、置かれている場所でこう本当に、負けてしまう、敗北してしまうようなところから立ち上がっていくことができるかと思います。今日のゲシマネの園のイエス様の祈りに戻っていきたいと思いますが、過ぎ去らせてくださいと主は天のお父様に祈られた、そのことをぜひ、今日は覚えていただきたいのであります。イエス様は何度も何度もお祈りをなさりました。そんな中でまずお弟子さんたちの姿を見てみましょう。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。ちょっとクイズします。祈祷会に出られた方もすでに答えをご存知ですが、最強のスポーツ選手は誰でしょうか。まあ、オリンピックとかいろんなものありますけども、一番強いスポーツ選手は誰か。格闘家ではありません。レスリングの選手でもありません。水泳の選手です。水泳の選手は英語でスイマーと言います。スイマー、眠気です。眠気というのは最強です。特にね、お祈りをしているとお祈りになってしまいます。これは一生懸命祈ろうとした人は誰もが経験することでしょう。祈りって結構疲れるんですよ。本当に全身全霊で祈ったりするともうすぐ疲れますよ。もう汗だくになります。それで眠気が来てですね、うとうと船を漕ぎ始めます。弟子たちはそうだったんです。見事にお祈りになってました。熟睡していました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心燃えていても肉体は弱いのです。二度目の祈りを主は始めていかれます。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父をどうしても飲まずに済まされる杯でしたら、どうぞ御心の通りなさってください。本音の祈りをしてもいいんですけども、祈っていくとなんかこう過ぎ去らせてくださいって言うんですけど、また来る、過ぎ去らせてくださいってまた来る、でそういうなんかこう押しても戻ってくるみたいな体験が来るんですね。それが御心の場合は過ぎ去らせていただけないということがだんだん薄々分かってくるんです。あの手この手を尽くして一生懸命このそれをのけようとするんですけども、どうあがいても自分のところに来てしまうというようなことが起こるんです。そうすると
イエス様は少しずつ祈りが変わってきます。最初は過ぎ去らせてくださいと本音で祈っていたんですけども、そう祈っている中で、我が父をどうしても飲まずに済まされる杯でしたらどうぞ御心通りなさってください、そのように祈ります。イエス様は戻ってきますと、お弟子たちご覧になりますと、またも眠っていました。目を開けていることができなかった。眠りは本当にこの、誘惑が強いものであります。3度目の祈りが続きます。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた。これは本当に主をお願いですから過ぎ去らせてくださいという意思表示でしょう。もう本当に勘弁してくださいということですね。もう繰り返し繰り返し繰り返し、もできることは全部やって、できますならば過ぎ去らせてくださいということを、最後の最後までできることをしたということです。それからイエスは弟子たちのところに来て言われます。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。お分かりになりますか？イエス様のビフォーアフター、イエス様が心を注ぎ出す前の状態はどのような状態だったでしょうか？悲しみのあまり死ぬほどです。悲しみもだえて死にそうな顔をしてました。とてもじゃないけど十字架に向かうことなんかできないような顔です。できますならば取り除いてください、お願いしますよ神様って必死で祈ってました。注ぎ出す祈りをした後、アフター、イエス様どのようになったんですか？立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づいていた。しかしイエス様の目はもうぶれません。イエス様のその心ははっきりと、もう真正面から十字架の死、そこに至る苦しみを全部受け止めています。そこからもう逃げ出す必要がないんです。目をそらす必要もありません。まっすぐに十字架を、そしてその向こう側にある復活を見ています。もはや動かさること山のごとしです。誰も奪うことのできない平安の中で、本当に筋を通してどのような苦しみがあったとしても、その先イエス様は弱音を吐かれていません。そして見事に十字架を通して勝利者となられました。実にイエス様の勝利をもたらしたのも賛美であり、また心を吸い出す祈りであったということを覚えるならば、本当に弱い小さな私たちは本当に心を尽くして、ことあるごとに心を吸い出す祈りをしていく必要があるのではないかと思いますが、それこそが突破口になっていくんだということをぜひ覚えて、この1週間ですね、人から見聞きましたが、心を注ぎ出す祈りができるように、これいきなり簡単はできないと思います。少しずつ少しずつ生活習慣になっていくと思います。神様との関係が本当に、通貨の関係になっていく、何も隠し事がない、本音で受け答えしていく、それは本当に素晴らしい交わりとなっていくことだと思います。1分ほど時間を取ります。1分では時間が短いですが、主の前に祈っていただけたらと思います。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。